笠谷浩二です。
中澤正友です。あれ？明らかにおかしいよな今。
先週ぐらいにさ、
うん、
うわすげえ忙しいし大事な日っていう一日があったわけ。
はいはい。
で超気合い入れてブワーっとやって、
うん、
まあ、反省点も多々残るけどとりあえず今日やりきったぞっていう日があったわけ。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうなるね。
でふえって思って、
うん、
寝てさ。
うん、
翌日、
うん、
朝起きたらさ、
うん、
あ、来た！あ、来た！うわ、岩手の隣、あの、あ、来たって思う日があったわけ。
うん、
今の大丈夫？今大丈夫？大丈夫？
伝わってるけど、伝わってるけど、誰も触れたくない。
ああ、そういうレベルだったか。うん、今突発的に思いついたことって言えると結構いい感じだったかな。
いいから続けろよ。
ほんでね。
うん、
ああこれ風だって思って、
ああ出た出た、
ああもう来ちゃったなって思いながら、
本当勘弁して、
その翌日もこう一日を共に過ごした仲間たちと会う日だったから、おはようございます、僕風邪ひいちゃったみたいでっつったら、うん、おはようございます、私もちょっとっつって、あマジでっつって、これあれかなって思ったらもう一人も、いや実は私もっつって。
それ明らかに、
明
らかに現場にいたってことだよね。明らかな病原体が、病原元が。
やっちゃったね、これはっていう。まあ、季節の変わり目ですからね。
そうね。
用心していたとはいえ、来ちゃうものは来ちゃうんでね。みんな、健康的に頑張っていこうね。
うん、
それでは、今回もそろそろ行きましょう。プロジェクトワンサイズ、三色丼。どうも、風邪をひいた時とかはたっぷり寝たい、アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、風邪をひいた時はまあとにかく体を温めてちゃんと寝る、これに限ると思ってます、中澤正友です。
そうそうそう、
その時間をねちゃんと確保しないといけないんだけどね。
そうそうそう、なかなかさ、
うん、
まあ嬉しいことに忙しいと、
うん、そうね、
こういう時に休もうって思ってもなかなか十分に休む時間が取れないっていうのがね、うん、悩みだったりするよね。
怖いね。だからもうその前に必ず予防しないといけないわけなんだけどね。
そう、予防はしてんだよ、だからみんな、そうそうそう、予防してんだよね。
抗えない脅威ってのも、ね、あるからね。この番組は中澤正友と笠谷浩二が雑談したり告知をしたり時には真剣に語り合ったりしながらそれぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
そうで、前回のパンツ配信にね、ついてね、コメントがついてたので、
おうおう、
今回は久しぶりにコメントからメッセージを読みたいと思います。
お願いします。
かなさんからです。
ありがとうございます。
笠谷さん、中澤さん、こんにちは。
こんにちは。
今回の放送もめちゃめちゃ楽しかったです。てか笠谷さん、パンツ言いすぎです。そんな笠谷さんのイベント詳細も楽しみに待ってますね、うん、ありがとうございます。
おうおう、
金分事件もきっとこれからの中澤伝説の一つとして受け継がれていくことでしょう。
どうかな。
そうそう、ハプニングといえば、
うん、
以前歯医者で働いていた時、
うん、
診療時間になっても院長が来なくて、
お、
携帯や自宅に電話しても繋がらないし全然連絡が取れなくてめっちゃ焦ったことがあったんです。
心配だね、うん、
ようやく連絡ついたのがお昼過ぎで、
うん、
どうやらぐっすり夢の中だったようです。
大したオチじゃない。
事故とかじゃなくてよかったんですけど、
まあね、
後にも先にもこんなにハラハラドキドキしたのは初めてでした、
うん、
お二人は寝坊とは縁がなさそうですよね。いや本当寝過ごしちゃうって怖いですっていうことでね。
あるよ、寝坊。
寝坊あるね、
うん、悲鳴だよ。もう悲鳴にならない。あの
息を飲んでしまうよね。
起きて時間を見た瞬間って一回引いた後、
うん、
おいーって言う大体、
うん、僕もね時計を3度見くらいする、
うん、
え、いや、
うん、
え、起きる時間がで、今の時間、っつってね、なるね、
なるなる
なる、僕ね、うん、あんまりその寝坊でしでかしちゃうことはないの、
うん、僕も
だから結構そのまあ本当そういう 不安がでかいので、うん、まあ、なるべくいつもこう起きて家を出るまでにすごく余裕を持つように気をつけてるわけ、
はいはいはい、
一回起きて準備をして一息ついて出るぐらいの時間でこうプランニングをしてて、うん、まあ、15分20分とか寝坊しちゃっても大丈夫っていうぐらいでこういつも動こうとしてるわけ、
うんうんうん、
だけどね、だから僕の中で一番でかい今でも残る記憶はサラリーマン時代よね。
ああ、
はっって起きたら、
前に聞いたことある気、
そう、こうポッドキャストでも話した、
うんうん、
はっって起きたら始業時間だったっていう。で僕はあのサラリーマンの時は朝会って言ってね、朝のまあ全体朝礼みたいなのがあって、
はいはいはい、
でそこでおはようございますって今日の連絡事項とかを回すポジションだったわけ、
うんうん、
だから会社的にはあれ今日朝会カズヤいない、あれ あれカズヤどうしたあれみたいになったらしくてすげえ電話かかってきてて、
みんなが困惑する
って、ね、そう、すげえ電話かかってきてて僕は起きずに、うん、で始業時間にふって起きてあーってなって、
うん
うん、もうい、ろいろ考えた挙句、会社電話して、うん、人事のお姉さんがね出て、
うん、
あ、おはようございます、粕谷です、寝坊しましたすごくシンプルに、わ、うん、かりました、気をつけてきてください、
まあそうね、
怖え怖え怖え、そっちの方が怖え怖え怖えつって、
うん、
それがね超でかい寝坊だね、あれはね変な汗かいた本当に、
うんうんうん、
びしょびしょってどうしようどうしようって、そんぐらいで、あとはね自分の中の寝坊っていうのは多いね、
あ
こう、まあ、例えば
時間に間に合うけどみたいな、
そう9時に出て10時に現場に入るみたいな時とかに、
うん
まあ、それでも9時に出て10時に現場入るのところだけでも9時に出たら大体9時4、50分に着くわけ、
うんうん、
そこにも余裕を持たせてるわけ、でも9時に出るって決めて、
うん、
で9時に出られるように、まあ、例えば準備がいろいろあるからじゃあ7時に起きるって決めてて、
は
っ、
い、
て起きたら8時半ぐらいの時、
あ
ーうーってなって、
はいはいはい、
うーってなりながら、まあ、超絶急いで9時10分ぐらいに出て、で10時現場入りはセーフ、いやー今日は朝寝坊しちゃってさーつって、えって言われんじゃん、
うん、
周りとしては入り時間通りに入ってるし、うんうん、一応準備はできてるし、うん、えみたいになるけど、僕の中では寝坊なのみたいな、そういうことはある、
寝坊イコール遅刻っていうのなんか一般的なこう見識というか、
あ
認識であるよね、
あるね、
うん、
寝坊しだから世の中は結構その寝坊したらアウトぐらいギリギリで朝回ってるのかもね、
なんかそうかもね、
うん、
うん、まあ思うところあるよ僕もそういうので、
なんかね、うん、でもあの自分の中の寝坊だけど急げば間に合うぐらいの時のあのパワーを普段使いたいって思うよね、
いや
ーだって間に合うんだよ結局頑張ったら、
いやーそれに使うエネルギーったらないと思うよ、
まあ一日はそこで終わるよね一回、うん、こうああ疲れた、なんとか間に合った、もう終わりっていう、
うん、
そんぐらいのエネルギーは使う、
うん、怖いね、
うん、
寝坊
はねやばい、
うん、
まあシンプルなスケジュール間違いとかもやばいけど
あるんだよスタジオ間違いとか、
6時入りかと思ったら16時入りだったみたいなねなんかそあえあえあえあえあみたいな時とか、
う
んはすげえ焦るけど、
ね、
でもそれはさ、なんていうの、まあもはやこう間違えたという事実じゃん、
うん、
だから断罪ができるんだけど、寝坊ってさなんかその別の焦りがあるよね、
うん、
やっちゃったけどなんかこの間違えようと思って間違ったわけじゃないしみたいな、なぜこうなったっていう、うん、
そうそう自分に問いたいよね、
そう
なんでだ、
なんでだ
俺ってなる、
そうそうそう、間違いとは違ってね、寝坊は本当怖い、今でも怖い、
きつい、怖いね本当、
うん、うん、
なんか今ぐらいが一番怖いな、
そうだね、その、うん、僕らがもうこういう生活をし始めて長いからさ、
うん、
現場落としたら終わりぐらいの危機感が半端ないんだよね。
ほんとそう。
いや正直、まあ、正直よ、うん、その世の中の人にこんなことを言ってしまっては大変失礼だけど、うん、でもサラリーで生活している場合、うん、まあ頭下げてなんとかなることって結構多いじゃん。
まあね、
まあ学校とかは特にそうだよ。まあ寝坊しちゃって、うん、例えば第一遅刻だったり休んじゃったりしたとしても、まあ明日があるみたいなところはあるんだけど、
まあほらだってあの会社にいる以上はさ、ずっとそこにいるわけじゃん、
うんうん、
挽回のチャンスはあるわけ
だよね。そうそうそうそうそう、うん、だけどなんか私たちの一発勝負の時、ね、それこそさ芝居の本番とかマジやばいよね。
あー、
これもね前話したと思うけど、うん、僕が大学生の頃かな、
うん、
に芝居の音響に入ってて、
うん、
でまあ結構そう小屋入りからハードな日だったわけですよ。
あるある。
音響としてもなんかスピーカーからアンプから全部持ち込めてゴワーって立て込んだみたいな日があって、うん、超疲れてたけど、まあ気分としてはハイなわけよ。こうもう本番入っちゃって ね、
そうね、
超楽しいし、
うん、
でガーってやってる日の土曜かな、なんか金曜かなぐらいの時、
うん、
あそう多分金曜ぐらいだね、
うん、
もう本当に絵に描いたようなすごーく気持ちいい、昼過ぎぐらい、
うん、
ふーっと目が覚めて、
うん、
あー気持ちいいなーって、もう程よくあったかくてなんていい目覚めなんだって言って、で携帯見たらさ数十件の着信だよね。あれっつって、そうだよね、僕だってほら朝起きて今日現場小屋に入って、確かだから本ちゃんじゃないにしろゲネかなんか、
うん、
あれそうだよな、どうしたどうしたこれはって思って、
うん、
人の感情の動きをさ留守電から聞くわけ。最初ガセヤどうしてるっつって、やばいかとかっつって連絡入ってて、うん、あそうだったなと思って、でこう繰り返していくうちに、
うん、
ちょっと早く連絡してちょっと怒りが入ってくるわけ、うん、でああやべ怖い怖い怖い怖い怖いって思って、その時の部下さん結構怖い人だったから、うん、怖い怖い怖い怖いって思って、もう少ししたらもうカセヤン大丈夫なの本当に一回怒り通り越しちゃって連絡だけちょうだいみたいになってああああ
優しいわ、うん、
で電話して、うん、寝坊しましたっつって、まあダッシュで行きますんで、だからその入り時間には完全に寝坊だけど一応ゲネスタート時間までには間に合わせますみたいな、
うん、
でそう音響システム的には準備はできて前日終わってるから、
うん、
まあ、行って5分10分なり集中すればできるはずみたいな、うん、じゃあ行きますっつって行ってバーって入って、もうみんな着替え終わってスタンバってる最中、すいませんっつってみんなヘラヘラしてね、
うん、
ああやろうああやろうねとかって言ってやった、
うん、
それはねもう一日なんかずっとふわふわしてたね。いや、ふわーっつって。
あ、そうね。
ゾワゾワゾワ。でもさ、どう？寝坊の時って、
うん、
寝坊しましたって言える？
言える。って言う。
これがね、うん、こうなんか人の差な気がするんだよね。
それ以外ないもんだって。
そうね。でもさ、言い訳の人もいるじゃん。
うん。
いや、ちょっとすいません、ごにょごにょごにょごにょごにょごにょごにょみたいな、
うん。
いや、僕はね、自分でそう決めたってのもあってね、
うん、
寝坊した時は寝坊だって言った方がいいよって思ってる、
うん、それも俺も思うし、
うん、
なんかいや僕の場合はあの嘘下手だからさ、
うん、
うん、
余計なことやるとね、
そう
なんか墓穴掘るよね、
うん、バレたら単純に怒られるからさ、
うん、
また違うこう怒られ方とかこう罪がさ重なるわけです。
そうだね。
じゃあいいや、もう本当すいません寝坊ですっていうようになったし、あの僕、まあ、どちら思考としては合理的だからさ、
うんうん、
寝坊しました本当すいませんっていうよりもあのなんかもう変に冷めて寝坊しました、こうしようと思いますどうですかっていう風に反省なら後でさせてください まあ、全部なら後でさせてくださいか、入った瞬間に謝るかのどっちか
って思って
るから、ひとまずこうします、すいませんって言って。
そうだね、うん、それはね、もう僕ら大人からのアドバイスとしてね、みんなにも伝えたい、
うん、
もう余計なことしない方がいい、うん、寝坊しちゃったら、もう寝坊しちゃったから、
それ以外に
どうするしかもない。
そう
特に本当僕らの現場は、
う
ん、で今どうするっていうだけだから。
そう
寝坊で遅れようがなんだろうが、で今はっていう、
ちゃんとした人はね、
そう、う
ん、ちゃんとした上司はね、
そう、うん、そうそれ以上は突っ込まないことにしよう。なんか嫌、
うん、
な記憶が目覚めちゃうからさ、
うん、そうなんだよな。
そやな、うん、では今回もお目覚めに聞いてる方もいるかと思いますが、わちゃわちゃとわちゃわちゃと話していきたいと思いますので、一旦ここでお知らせ挟みます。
中澤雅智です。プロジェクトワンサイズで月一コラム企画始めました。大好きな作品たちについて中澤雅智的ヒロイックな視点から書いていきますので、毎月15日はプロジェクトワンサイズのコラム、ぜひ読んでください。中澤雅智でした。
毎月1日、11日、21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ぶりお送りしております。
この間ね、
うん、
アニメの収録に行ってきたんですよ。現場行ってきたんですよ。
よ
っ！で、その日は、なんか1時間だけの抜き取りって言って、まあ、出番がそんなに大きくない、多くないから、ちょっと時間を、短い時間を確保して、その人だけ収録するみたいなのが
一本通してみんなで撮りましょうじゃなくて、そのパートだけポコッと撮っちゃいましょうっていうね。
そう、うん、で、それでまあもう一人と一緒に、まあ二人だけの収録か、ちょっと寂しいなと思いながら、
うんうん、
こうテコテコって、こうスタジオに向かったら、
うん、
なんかやたらスタジオの入り口が賑わってて、え、なんだと思って、入ろうとしたら、先輩の声優が入られて、おれって思ったよ。おはようございますって言って、あ、おはようっていう風に入ってくから、あれなんだこれ、え、あれなんだこれって思って、現場に、スタジオに入ったら、すっごい人いっぱいいて、え、何これどうなってんすかって思って、話を聞いたら、なんかみんなもちょっとピンと来てないらしくて、なんか、十何時から収録があるから来てほしいってみんな言われてて、って言われて。てて
みんな、え、あれっつって。
あれおかしいなって思って、交番表を見たら、そもそも、
うん、
まあ、交番表っていうね、キャストの、誰が出演してるのか、そのお話で。うんうんうん、で、こう、収録の日時であったりとか書かれてるんだけども、うんうん、そもそも、その交番表に書かれてた収録の日程が、
うん、
2、3週間前で書かれてて。
はは。
それに今、その時気づいて、あれって思って。じゃあそもそもこの交番表が、なんか、キャストの情報だけで他の情報は全く正しくないんだなってなって。この事務所から、何時から、何日何時から何時まで、決定でお願いしますっていうようなスケジュールが来るから、もう完全にそれで入ってるから。
まあ、それぞれそうだよね。
そうそう。で、抜き取りって言われてて、台本見たら、そのもう一人としかいないから、まあ、この二人だろうなと思ってたら、そういうことがあって、なんか、やたら緊張しちゃって
一度おろおろおろどういう今日どういうっていう、
だからもう収録の時になんか二人だけって思ってたから急に人がわっているからすげえ緊張しちゃって
結局フルで撮ったってこと？
いや結局僕らだけその二人だけ先に撮らせてもらって、でその現場すごい人数が多いところだったから、じゃあすいません早めに出させてもらいますっつって出させてもらって、いや緊張したねっていうかね、
予想外のことびっくりするよね。
っていうかね、なんか思うんだけど、僕やっぱまだアニメ緊張するわ。
あれ
アニメとかドラマ CD のその人が多いところ、なんでかなと思ったんだけど、ちょっと悔しい話だけどまだ慣れてないんだよね。
まあそうだよね、
回数的にね、
うん、
なんかね、俺もだからまあそれこそそのゲームの収録とか、
うんうん、
慣れた現場は、うん、結構今更そんなに緊張しない、
うん、
やるべきこと やる、うん、なすみたいな感じなんだけども、人が多いところってやっぱ緊張する。
まあそうだね、うん、だからあと人が多いとか、その慣れだよね、やり慣れてないシチュエーションだよね、うん、だ僕は、僕いつも緊張するんだけど、いろんなところで、
うん、
でも言ってもさ、例えば今なんか朗読ライブとかさ、
はいはい、
また普通の演劇とかやることになっても、うん、まあよしやるかって感じじゃん、
うん、
だけどその10月24の自分のライブ、
はいはいはい、
ライブステージ、うん、イベントをやるってなると、やったことないことがたくさんだから、
うんうんうん、
今から超緊張しちゃう。
ああ、わかるな。
結局
な、うん、
もうやったことありさえすれば、
うん、
大丈夫なの、落ち着けるんだけど、うんうん、で脳内ではやったことがあることの応用を組み合わせて、うん、できるはずっていうのは分かってんだけど、やっぱやったことないと緊張するんだよね。
そうね、
うん、であとはもうそれは、あとその先は回数だよね、
うん、
何回か同じようなシチュエーション、全く同じメンバーとかじゃなくても全然いいんだけど、同じようなシチュエーションを何回か踏んでれば、
うん、
まあ、あの時と似たような感覚で大丈夫かって 安心できるんだけど、
あるある、うん、
まあ、それこそね、自分より一歩二歩先を行ってる先輩たちに囲まれての収録とかはちゃんとね、もっとバカずく踏んでいかないとまだまだ慣れないよね、うん、
なんか、あ、うん、そうね、いや先輩たちがいること自体はそんなに緊張しない、
うん、
僕はあのだって本当やることをやるだけだから、
うん、
ただやっぱね、現場慣れというか、
いやだから脳内ではできることは分かってるわけじゃん、
そうそうそう、
やることをやるから、
うん、
やること自体変わらない、うん、できると思ってるんだけど、うん、そのシチュエーション慣れしてないんだよね。
そうね、もうちょっと自分に自信持つためにはね、やっぱ回数積み重ねないとダメだね。
そうだね、場数は自信になるよ、うん、本当に、う
ん、あのいやそれこそね、僕一昨年ぐらいからか、結構ライブイベント歌とかさやったりして、それこそ最初のうちはさ、もうしっちゃかめっちゃかだった、見てたから知ってると思うけどしっちゃかめっちゃかだったんだけど、最近ようやくちょっと慣れてきて、
うん、
で自分にできることできないこととかさ、こうじゃあやれるパフォーマンスってなんだろうなみたいなこと考えながらさ、
うん、
やったりするんだけども、そう、今度10月カスヤのイベントよりも前に10月5日ですね、
うん、もう迫ってるね。
そうなんです、平日なんですけれども、
うん、
ユニット対抗歌合戦プラスアルファっていうの
を、うんうん、
その高橋健二さんと出演するんですけども、うん、それもまあ今、いろいろ固まってきて、
うん、
ね、じゃあ稽古しましょうみたいな感じで今進めてて、うん、多分大体僕がやろうと思ってるのはなんか自分のアピールよりも、
うん、
自分がその、まあ、今回題材がある、
うんうん、
その歌なんですけれども、
うん、
その題材の PR 的なものが含まれてるんで、
あ、
まあ、そっちの方が自分の量分っていうか自分に合ってるなっていうふうに思ってて、
うん、
今度やるんだけれども、うん、それでもやっぱね、今度先輩たちがいっぱいいるんで、うん、ワンマンじゃないんで、ちょっと緊張する。
そうやな。
やっぱ、バカず踏んでる人たちの中で、
うん、
まだまだ弱敗が、
うん、
やるっていうこの緊張感。
でもあのステージは一回立ってるわけだからね。
そうなんだよ。一回立ってはいやでも。
いや、多分大丈夫、中田さん大丈夫だよ。多分現場入ったら、あ、懐かしいみたいな、
うん、
ここ前来たな、見たことあるな、みたいな、ここで頭ぶつけたなとか、そういうのを、ちゃんと思い出して、現場入っちゃったらむしろリラックスできるんじゃないか。
そうね。
だから今は、そう、それこそ、シチュエーションの想像的に緊張しちゃうかもしれないけど、うん、多分現場入ったら一緒だよ。
まあね。
うん。
うん、バタバタしそうだけどね、
うんうん、むしろもうお客さんの方が緊張してると思うよ。
あ、そうね。あ、そうそう、今回ね、その客席がまあなんかちょっとした椅子みたいなものを、
うん、
まあその前回のこう
ちょっとした空気椅子みたいな、
そうそうそう、辛いわそんな
全員プルプルプルプルして、
何を試練をハードルを上げてんねいやいや、そうじゃなくて、
うん、
なんか簡易的な椅子をね、
うん、
こう去年の反省で用意したそうなんで、
うんうん
うん、多少楽になると思うんですけれども、
うんうんうん、
まあでも本当きついな、苦しいなと思ったらスタッフさんに声をかけていただいて大丈夫なので、ライブ全体 ユニットライブのイベントなので、
うんうん、
みんなで盛り上げて楽しんでいきたいですねっていうのが、今回のイベントのね、やりたいことなんですけどね。
いいね。うん、
あと、あと。
楽しみにしてますよ。
グッズ。
ああ。
デザインももう公開してるのかな。うん。してると思うんですけれども、
うん、
もう作りました。そして多分、個数も公表してんのかな。
500個ぐらい。
いや、そんなに、そんなに作ってないけど。そこまでじゃないけど150ぐ
らい。
ただこれまあ会場のキャパシティであったりとかを鑑みて、そので、前回、前回全然足りなかったってのもあって、今回数倍用意させてもらってるんですよ。でこれ結構150個、結構いいお値段、作るのにかかってて、これ全く売れなかったらどうしようみたいな、ちょっとそっちの緊張と不安がね。
大丈夫だろ。
どうだろう。
だって10個買いの人が15人いたら150個だよ。
それ結局なんか足りねえな全然。何もっと作った方がいいの。
知らんわ。
いやそうだろうけどさ。いやまあだからちょっとね、その数の、うんぬんもあって、ちょっとグッズ結構たくさん作ったので皆さんにはぜひ買って いただきたいんですけど、
はい、あの、ライブとともにね、お買い物も楽しんでいきましょう。
そうそうそう、
はい、
お願いいたします。
はい、
ですよね。
そんな感じ。
そう、ライブは、ユニット対抗歌合戦、そろそろ満席が出るところがあるのかもしれないですけども、ちょっとサイトでまだ予約できるかは確認してみてください。そして、アニメ、配給セカンドシーズン、
ああ
そう、10月から開始になるそうなので、
はいはいはい、
皆さんぜひ見てやってください。
はい、
二口検事役で出演します。
そうなんだね、
はい、
楽しみ。帰ってきた
帰ってきた
帰ってきたね
帰ってきた。
ああ
、そう、あとあれもやってます今、劇場版総集編後編。
ああそうだね、
勝者と敗者。
そうだね、
はい、皆さんにはぜひね、パンフレットを見ていただきたい。中澤雅人は本気か、
何を押してんのか全然分かんない。
自分でも自分の中で何を押して、あのあれを書いたのか自分でもちょっとよ、こうよく分かってない。ただ
知ってほしかったんだよね。
ただ全力を出した、
そう、この全力を知ってほしかったんだよね、
ちょっと見てやってください。
ぜひ皆さん中澤雅人の活躍、
はい、
ご期待と、そしてお楽しみにしていてください。
お願いします。
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は10月1日木曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの最新活動情報など随時更新中です。それぞれのブログやツイッターなどと合わせてぜひご覧ください。番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も、
足肩冷やすと風邪をひきやすいです。っていうか今なんかちょっと喉に違和感感じるんですけど、勝也くんどういうことですか。これは中澤雅人と
中澤さん、それはね、風邪っていうのは伝染病なんだから、ウイルス性のものはしょうがないじゃないか。
ざけんな。
逆切れしております。粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、
ワンの作り日はワンサイズポッドキャスト。
皆さんお大事に。